YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日7月26日土曜日、第276回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの祐天寺は駒沢通り沿いなどの三角ビル、五本木プロジェクトビルを飛び出しましてね、目黒区民センター体育館内、目黒の介護福祉店にお伺いし、屋内ライブ中継にて、総合的には第46回、目黒リバーサイドフェスティバル2009に参加させていただき、朝10時からですね、夕方5時までのスペシャルワイド枠にて、昨日に引き続きましてね、お送りしてまいります。いつものように、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご留置の皆さんもどうぞ最後までね、くれぐれもご無理のないようにお付き合いのほどよろしくお願いいたします。会場の皆さんもどうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、どうも。はい、それではですね、今一度参加のメンバーを紹介してまいりましょう。本日はですね、番組のメインパーソナリティを務めさせていただきますのは、昨年に引き続きの参加となります、ご存知目黒のサンママンことキーボーイドと、そしてですね、やはり昨年に続いての参加でございます、学 F の切り込み隊長にして第1週目女性サブパーソナリティはこちら、
よい子の友達こんにちは、元気などご挨拶どうもありがとうございます、岡本ひかりです。今日はよろしくお願いします。
はい、どうぞお願いします。
ありがとうございます。
もうね、
はい
はい子供たちには最高の受けでございますけどね、
はい、
今日は本当ここで歌えたら一番良かったんだけどな。
そうですね、
でもホールの方で
後
で歌うからな。
今日3時15分からホールで歌わせていただきますので、はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。
そちらの方もよろしくお願いします、はい、ということでね、まずはともあれ私たち学大 FM 的にはこちらの方の司会進行とね、はい、ホール全体のお手伝いをさせていきますので、はい、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
とりあえず学大 FM 番組形式にてお勧めしてまいります。それでは早速とにかくね、番組の方今日はまあ最終日ということでございますんでね、はい、十分に皆さん怪我や事故のないようにね、はい、十分に気をつけながら早速元気に始めてまいりましょうか、
はい、
いつものサンママンことキーボー伊藤と
岡本ひかりの
学大
FM。
本日の学大 FM でございますけども、はい、昨日に続いての、
はいはい、
ね、目黒商工祭りということで、
はい、
昨日もまあまあそこそこ暑かったですけども、
はい、
今日はまた一段と暑いみたいですよ。
今日はさらに暑いですからね、
はい、目黒区民祭りのこの実行委員会と、
はい、
まあ、こちらに携わっておいでの皆さんの間ではですね、はい、まあ、エリアによって違うじゃないですか。オープンステージ、
はいはい、
ホール、
はい、
体育館と、で、体育館のことをですね、
はい、
みんなで天国と呼んでいるらしいですよ。
あ、本当ですか。
はい、オープンステージのことを、はい、それに対して地獄と呼んでいるらし
いです天国ステージ、
まあ、そんなことはないでしょうけども、今日はでもね、はい、本当に暑いん で、
暑いですね。
皆さん体に十分ね気をつけていただいて、
そうですね、水分たくさん取っていただいて、はい、外出られるときはね、帽子とかあとはタオルとか頭にね、かぶってもらって、うん、直射日光避けてもらいたいと思います。皆さん気をつけてくださいね。
皆さんスタッフの方もね、はい、だいぶ疲労困憊しているというふうな向きも、
はい、
なきにしもあらずでございまして、
はい、
ひょっとしたら昨日から泊まり込んでるんじゃないかと思うような人がね、何人かいるんじゃないかと思うぐらいで、
はい、
あの双子の兄弟なんか昨日から泊まり込んでるんじゃないですか。
もうね、
はい、昨日もご参加でございましたけどね、はい、はい、今日もまたご参加ということでよろしくお願いします、はい、
しします、
楽しんで帰ってちょうだいね。はい、そんなことでですね、
はい、
もう番組的にはもう皆さん司会進行のですねお手伝いをするということでございますので、もしスタンバっておいでのようでしたらもうどうぞご案内していただいてよろしいかと思いますよ。
はい、
最初の出番はどういった形になりますか。
はい、はい、本日はですね、
う
ん、これから10時から寝たきり防止体操、
ほうほう、
はい、昨日に引き続き、
昨日 の、 元気のいい体操の皆さんだ、
はい、はい、私戻りましたけど、はいはい、今回はなんと、
うん、
素敵な豪華キャストが皆さん勢ぞろいですよ、はい、
なるほどなるほど、
はい、
昨日に引き続いてということで、もう今日はなんかまた逆に大勢さんで、
そうですね、
ね、 はい、じゃあまあ早速じゃあお任せしますんで、はい、そちらの方でですね、どんどんと進めていただければと思います、はい、もう一度じゃあご紹介の方よろしくお願いしましょう。
はい、それでは寝たきり防止体操です、どうぞ。
はい、皆様おはようございます。本当に今日はピカピカのいいお天気で、皆様方、お客様、スタッフの皆様方、私たちの日頃の行いが多分良かったのかと思います、今日も元気に寝たきり防止体操をやりたいと思います。株式会社サルークの小宮山です、代表ですけれども、健康運動士、看護師として現場に出ております。で、職員の、日戸ですね、こちら社会福祉士で、運動もやっております。で、今日はタルークトライクラブという、デイサービスなんですけれども、スタッフが今日日曜日で勢ぞろいしております。初めにちょっと紹介します、前のピンクのポロシャツが畑中文で、理学療法士で皆様方の、お手伝い、足腰をねどうやってもう上手に動かせばいいかというようなお手伝いをしております。で、後ろの方が、今日は看護師ですね、真ん中2人が看護師です。で、3人の男性は、介護職員なんですけれども、いつもお客様方のお手伝いをして転ばないようにとか、明るく楽しくやっているんですが、今日はバックダンサー、親父ダンサーじゃないですけれどもバックダンサーということで来ております。では、早速始めたいんですが、株式会社サルークのマークですね、足マークなんですけれども、いつまでも皆様方にお元気で自分の足でしっかりと歩いていただきたいという思いを込めて、作っております。で、大鳥神社のそばで、デイサービスやってるんですけれども、皆様これから行います音楽体操プルプルメグロックというものを、介護をお受けになっている方も毎日すごく元気にやっておられて生き生きとされておりますので、ぜひ今日は寝たきり防止体操というところで、まずは介護予防、認知症予防ということが必要になってくると思いますので、認知症予防も入った指の体操と今日も入りました、動きを取り入れております。スタッフの方皆さん、今日はもう朝のこれからやるぞという意味を込めて、皆さんでやっていただければ嬉しいと思います。
こちらですね、プルプルメグロック、
メグロックって言うんだね。
メグロックをメグロック、
いいね。
そしてカップリングに赤トンボが入ってます。こちらですね、皆さんぜひぜひね、うちとか会社とか、おじいちゃんおばあちゃんに持ってって、今日ねダンスこの後も何時からでしたっけね、3時半からもう一度ございますんでね、
そうかそうか、もう一回あるわけだ。
そう
ということは昨日から踊ってる私たちは、
もう完璧ですよ。私もうステージ見なくて踊ってますから、
ね、昨日2ステージ、はい、今日2ステージで4ステージ踊ってるわけだ。
はい、だいぶ有酸素運動できますんで、ぜひぜひね、これブルブルメグロック、いい曲ですよ、
本当に。いい感じで、
だから皆さんぜひね、お買い求めください。こちらですね、株式会社サルークのブースにて販売中ですので。
それはどの辺になるのかな。
この中にあります、はい、
この中にあるのは分かってる。外にあったら意味ないでしょ。
ウォーリーを探してくださいみたいな、サルークを探してください、だから見つかるんでね、
いろいろとね、
はい、
これだけじゃなくて、
はい、
迷路にこう 迷うような形で、でも、はい、それを目的に、いろいろこう、
ね、
行くのもいいけども、
ミストサウナもいいけれど、
普通にこううろうろ歩いていただくっていうのも ね、それだけでももう運動になると思いますし、
はい、
本当にそういった形で楽しんでいただければ ね、
そうですね、楽しいと思いましょう、
よろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい、さあ続いての私、はい、今度は
この後ではですね、10時45分から
10時45分から、
はい、あと10分ちょっとですね、
はいはい、
日本盲導犬協会マスーパンリミテッドさんが、
日本盲導犬協会さんが、
はい、昨日に引き続きまして、
こちらのサングラスの方は盲導犬協会の方ですか、こちらの方。
そうですね、違いますね。おっと、
座り直そうとするなよ。
どうぞどうぞ。
なんで座り直そうとするん
だよ。今回の目黒区、
せっかく座ってたんだから、ちょっとインタビューしてください。どんな感じですか、はい、全体に。あなたは誰ですか。マイクちゃんと入ってますから、
入ってますからね、
音声出してくださると声が聞こえますよ、はいはい、そんなね、
砂川です。
砂川さん、
砂川さん、どうも、はい、頑張っておいでのようですけども、
はい
はい、どんな様子ですか。
いや、今日は暑いので、
はい、
人でもやっぱ日曜日昨日よりはあると思うんですけども、はい、ほうほう暑いので倒れないようにしたいと思います。
本当だね、本当ですね。オープンステージとあとホール、
はいはい
ね、全体に担当して見えるあの中小企業家同友会の、はい、もう幹部でございます。
トップバッター、
トップバッター、はい、北見さん、ゴンちゃんです。よろしくどうぞお願いします。
イエイイエイ。昨日もですけど下のステージ会場を見に行ったりすると絶対砂川さんいらっしゃるんですよね。
砂川さんじゃないですよ。あんたも混乱するだろう。だから北見さんっていうの、
北見さん、
ゴンゾーさん、
ゴンゾーさん、ゴンちゃん、
ゴンちゃんはだってもうセキュリティからさ、
はい、
まあ、
SP もそうだもん。だから よそからさ怪しいのが入ってきたらさ、うん、それをこうねあのシューティングするとかそこまでしねえけども、まあ、要するにいろんなものをこうまめまめしく見て回っていただいてね、
は
い、スムーズにこのイベントが進むようにやってくださっているということなんです。今のところ滞りとか特にないですか？問題とかないですか？
ないです。
ないですね。結構ですね。去年はちょっとなんかね、一件そういったことが倒れちゃったみたいな人がありましたから、くれぐれも体調と安全には気をつけて ねお願いしたいと思います、はい、まあ午後からもうあと始まったばっかりですけども一日長いんで、
はい、
頑張って気をつけて、ゴンちゃんこそ気をつけて、
はい、ね、水分取ってくださいね。
もうでも大体昼過ぎからはもう大体もうビールとか飲み始めるからね。
違うものを摂取して
5時まで飲んじゃいけないんで。
あ、そうなんです
か。あら、はい、はい、まあお互いに気をつけて頑張ってまいりましょう。はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ゴンちゃんでした。
さあそんなことでね、はい、日本盲導犬協会さん、はい、昨日も
そうですね、
いろいろと盲導犬のね、
はい、
あちらに今日は黒いワンちゃんみたいですよ。
あ、
はい、
昨日クッキーちゃんがいらっしゃ
ったんですよ。昨日クッキーちゃんでしたかね、
はい、
青木区長さんと、青木区長さん、
ね、
青木区長さんで クッキーさん、
はい、クッキーちゃん、
青木区長でクッキーちゃん、
青木区長さん、
青木クッキーちゃん、違う、そうじゃん。
何ですかそれは、混乱するじゃないですか。今日もね、ワンちゃん、あのマスジャパンリミテッドさんからワンちゃん、あの2匹様いらしご来店です
よ。でもね、はい、ワンちゃん賢いからね、多分ほら今クッキーちゃんとか言って、うん、あの彼女がクッキーちゃんかどうかわからないけども、はい、なんか耳にしてると、あ、私のことを話題にしてるんだわって言ったら分かったりするんだろうね、きっと賢いからね。
おし尻尾振ってますからね。
ちょっと頑張っちゃわなきゃみたいな。
あの私事なんですけど、うん、はいはい、ちょっと前にソフトバンクの白いカイ君と一緒に、はい、お仕事させていただいて、
ブログに映ってましたね、カイ君、
はい、
柴犬の
お父さん犬、はいはい、違います、白い柴犬じゃないんです、あれ北海道犬なんです。
北海道犬の柴犬じゃないの。
そう、それなんですけど、
うん、
本当言うこと聞くんですけど、
賢いのは賢いね。
ずっと座ってるんですよ、
うん、
もうカメラパシャパシャやられても、
はいはい、
だからなかなかね、訓練されたワンちゃんってそこらのね、
うん、
バカ犬とは違うなと思いながら。
バカ犬とか言うなよ。だけど
うち実家に飼ってた犬もう散歩してて話したら1週間帰ってこないですか、ね、
それは親がバカ
だから、ね、なんか声だめの中落ちてすごい匂いを
醸
し出しながらもう帰ってきました。
朝だ
どこ行ってたみたいな。
だから
どこ行ってたみたいな。
だからいかにそういう教育だとかね、
は
い、
そうですね、
そういうこう、まあ、訓練みたいなものが大事かっていう部分で言うと、はい、まあ、人間だって同じですよ、それは。だから教育とか訓練を受けてないと、あのこういうことになっちゃうんで気をつけないと。
散歩が
非常に、あの坊ちゃんお嬢ちゃんたちはね、間違っても
真似しないようにね、
真似しない、
はい、
俺別にそんな危険物じゃねえから。
いやでも若干危険物ですからね。
あ、そうです。
あの30センチ以内入ると競技になりますから。
あ、確かにね、
尾がね、
はい、まあでもね、はい、あのそういった意味で言うと、はい、昨日も盲導犬をの、はい、そういう実演というわけじゃないですけどもね、体験と言いましょうか、
はい、
そんなことを見せていただいたわけですけども、
今日もやられてると思います。
岡本さん的にはどんな印象でしたか、は
い、あのですね、うん、なかなかね、
基本ほらワンちゃん好きじゃん。
大好きですね。
ということはそばにいてもらうだけでこう安心だったりとか、
はい、
それだけでそのどう言ったらいいのかな、リラクゼーションっていうか、
そうですね、癒される感じですよね。
癒されるっていうのがリラクゼーションって言っていいのかな、はい、なんかスピリチュアルな、
はい、
何かそういったものを得られるっていうのも確かなことかもしれないね、うん、だからよくほら普通にお子さんがいらっしゃらないお家ではワンちゃんにこう話しかけてみたりとか、はい、ね、だって夫婦仲が悪いうちでもワンちゃんが一匹いるとそのワンちゃんによって癒されて夫婦喧嘩が収まるとかって話聞いたことあるからね。
なるほどね、
うん、だそういった意味で言うとね、やっぱりこうあれだからワンちゃんだからいいけども、
はい、
そこ行くと猫ちゃんはダメかね。
猫ちゃんはね、どうなんですかね。
うん、やっぱりだからワンちゃんが利口なんだよ、うん、ワンちゃんが利口なんだよ。
ちゃんとあのご主人様の言うこと聞きますからね。
あ、そうそうそう、
はい、今の体育館の会場の中をワンちゃん2匹が、
はい、
トレーニング中ということで で、はい、一緒にトレーナーの方と一緒に
そうそうそうそう
お散歩というかぐるぐる回られてるんですけどね、はい
うん、
だからもうちょっとで始まるんでね、
ワンちゃんは本当に利口よ、はい、だってほら子供たちさいくら走んなって言ったってさ ね、ああいう子供たちはどんどん走っちゃうじゃん、
鬼ごっこ始めます
から、ね、どんだけ頭が悪いかってよくわかるじゃんお父さんお母さんには申し訳ないけど、犬はだって走んなって言ったら絶対走らないもんな、
そうですね、
昨日からだって子供たちに走んな走んなって言ってるさ、どったばたどったばた走ってからさ人間がいかに愚かしいかっていうのはよくわかるよな、
走りたい年頃なんですよ、
まあ子供たちは元気余ってるからしょうがないっちゃしょうがないけどな、
はい、
はい、まあまあもしよろしければどんどん、お招きしていただいて、時間通りでしたらも時間通り進めますし、はい、まあいずれにしてもね、
はい、
なんだ、本当にこうワンちゃんによってね、
はい、
いろんな意味でこう、まあ、人間、まあ、人様っていうか人間がやっぱりそういうワンちゃんの手を借りて助けていただいたりとかね、はい、そういうふうにして普通に生活できるように、なってるわけですから、
はい、
そういった意味で言うとワンちゃん様々だよね、
そうですね、
ありがたいよね、
はい、今日はですね昨日に引き続きましてね、
うん、
いろいろ日本盲導犬協会で、
はい、
ワンちゃんがどういう風に、
うん
ね、普段ねワンちゃん連れて歩いてるじゃないですか、もう、
はいはいはい、
目が見えない方が、
はいはい、
そういう時にどうしたらいいのかとか、
ね、そうだそうだ、
そういうね、うん、アドバイスとかも聞けるんで、ぜひぜひねこの機会に、うん、ぜひ皆さん、
うんうん、はいはい、
だから聞いてもらいたいなと、
会場にいらっしゃる皆さんも、はい、正直どう言ったらいいのかな、まあご自身がやっぱり目が不自由でなかったりとかね、そういう盲導犬のご厄介になるようなことがない方には、まあ興味や関心が薄かったりとか、
そうですね、
でそういうことに対する学習だとかっていうのもまああんまり実際にはしないっちゃしないと思うので、はい、こういう機会を、まあ、利用していただいて、今までにちょっと聞いてみたかったことだとか、実はこれについてはどうなんだろうみたいな、会場 の, かお越しの皆さんからね、
はい、
そういったこう質問を投げかけていただくとか、
こういう時どうしたらいいですかとかね、
そうするとまあ僭越ではありますけども、
はい、
そういう盲導犬を扱っていらっしゃる方、また盲導犬を利用していらっしゃる方たち、はい、そういった方たちもこういう感じでご覧になってるんだなとか、そういうふうに考えていらっしゃるのかみたいな、逆にそういう こう交流というか、
はい、
いろんな意見交換みたいなものができると、さらに日常の生活の中で円滑なね、まあ、ライフワークはエンジョイできたりとか、
はい、
ね、コミュニケーションが深まるというようなことじゃないかなというふうに思ったりするんですけどね、だからそういった意味ではどんどんとこういう機会を利用していただきたいなと、
はい、
ね、
そろそろですねワンちゃんがぐったりしてるんでね、
うん、
出ていただきましょうかね、準備の方は
いや時間通りで
よろしいでしょうか、ね、
全然時間通りで全然問題ないです
よ、はい、
はい、何でしたら岡本光の曲でも聴いていただきます、
いいですか、
いいですかってかける気満々だねあんた、
はい、もうぜひ本日ね3時15分からホールの方で歌うんで、ぜひねアルバム出しましたんでぜひ聴いていただきたいなと思います、
あ
なた
もしかしでもワンちゃんもさ、はい、歌うね、
歌いますよ、多分この歌を聴いたら遠吠えします、
あなた自分の曲をかけた
い、行きましょう、
かけたかったり聴いてほしいだけじゃないですかそれはまあ後でおかけしますけども、
はい、
ねうち神奈川のね野沢とね、
はい、
駒沢通りの方の交差するようなところなんですけど、
はい、
ワンちゃん歌うよ、
本当ですか、
救急車来ると
じゃ聞きましょうよ、
わお
聞きましょう音楽、あこの後
どんなにかけたらんで、
ま、
そんなにしたら時間一日中会えるからちゃんとかけてあげるから、はい、そんなにプロモーションしなくても大丈夫、
はい、
ちょっと控え気味の方が、
はい、
おこがましくて、いい子だから
もうずうずうしくいきなさいと母親に言われました、
いやいやいや、もうだからそこら辺はやっぱ
お辞儀はただって言われて、
いやいや押したり引いたりっていうのを、ね、考えながらした方が、
はい、
やっぱり可愛げがあってよろしいんじゃないかなって私なんか思いますけどね、まあ、いずれにしてもね本当にそういった意味で言いますと盲導犬ね、今日は何ですか、白いワンちゃんと黒いワンちゃん、白いワンちゃんと黒いワンちゃん、
はい、
ね、お宅で飼ってる犬は、何色ですか、
もういないですけど、
あ、いらっしゃ、知らないのってのも変だけど、
柴犬となんか黒いワンちゃんがいました、
お
そういうキャンディーちゃんとプリンちゃんって言います、
何かそれこそ盲導犬に負けないぐらいの、
はい、
なんか賢い技とか、
そうですね、散歩したら脱走しますね、
技でも何でもねえじゃん、うん、
あと食べ物を持ってると何も言ってなくてもお座りします、
あ、お座りするんだね、それは、はい、それは意地汚いだけじゃん
確かに
大丈夫かそれも。だからねやっぱりあの盲導犬の、はい、がいかにどれだけこの教育されてるかみたいなね、
はい、
あそんなことをまあ本当に
楽しみですね。
楽しみだし、はい、まあ、改めてこういう会場にいらっしゃる方はよく見ていただいて、盲導犬のについてのこう理解とかね、そういった関心をこう深めていただきたいなというふうに思うので、やっぱそういうものを利用していらっしゃる方は大変には違いないわけじゃないですか、普通の日常の生活から考えればね、
はい、
だからそういった意味で言うと、まあ、そういった方たちのご苦労を、感じながらね、まあ、私たちもその安閑と生活してるんじゃなくて、
はい、
やっぱりもうそういった日々なんかこう私が言うのも僭越ですけども、こう感謝しながらとかね、
はい、
そういうこう人間関係みたいなのも大事にしながら生活できるのがやっぱり幸福、
はい、
幸福、うんうん、みたいなものにつながっていくんじゃないかな、
はい、
どうだキーボーさん朝からいいこと言うじゃん。
さあ時間が参りました。
ちょっと俺がいいこと言ったらいけねえみたいな。
さあ参りました。
時間だからおじおじ入りましょうかね。
はい、
それではですね、CM に続いてですね盲導犬協会の皆さんを紹介してまいります、はい。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
目黒リバーサイドフェスティバル2日目にお伺いしているということでございましてね、はい、次のご紹介してまいりますのはどういったことになりますか。
はい、次はですね、うん、大和ハウス工業株式会社より、
これがすごいんだな、
HAL 春、
はい、
自立支援用ロボットスーツデモンストレーションがございます
ということですね。
はい、
はい、それではロボットスーツ春の皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、私大和ハウス工業ロボット事業推進室の浦井とですね、本日はロボットスーツ春本物の、実機をですね装着している清水の方でデモンストレーションの方させていただきます。最近はですね、ロボットスーツ春という、今回福祉用のロボットスーツになるんですけれども、こちら最近ではテレビの方でも取り上げていただきまして、まあ、全国放送ということでいろんな方に、まあ、ご存知いただけるようにですね、私どももデモンストレーションをさせていただいて、広めさせているところでございます。で、今回はですねこのような場をお借りして、ぜひロボットスーツ春というものがどういうものなのかというですね説明の方をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずですね、開発者の筑波大学大学院の教授であります、三海先生のですね、DVD の方をご覧いただきます。
特定の用途のためというよりはむしろこの技術そのものはたくさんの部位に適用できるようになると思うんですね。ですから例えば目的というものを考えた時に一つ一つ適用量的に目が出てくるというか、例えばその筋力が低下した人、要は身体機能ですね、身体の機能が低下した人、何かしらの障害を持った方々、そういった方々はですね、自分がこれぐらいの力になりたいとかこれぐらいの機能になりたいという時に適用することは可能だと思います。まず原理的にはですね、これは2つの機能があります。1つは人間意思を反映して動く随意的な制御方法、それからもう1つはですね、ある程度ロボットは自律的に動く、ロボット的に動く自律制御系ですね、この2つの制御機能を持っております。随意的というのはどういうことかと言いますと、人間がですね、体を動かしたいなと思うと脳から体に向かってですね、運動エンドを経由して微弱な信号が伝わっていきます。それで筋肉を出すと筋肉が変化してくるわけですけれども、そういう信号、そういうプロセスの中でですね、微弱な生体信号が皮膚表面に送られてきます。それを実はこのセンサーでカプセル、これがだから皮膚にピタッと入っているわけですね。あのセンサーを使うことによりまして、実はこのロボットは一方ではその人間というのは体を動かそうと思うと筋肉が収縮して体を動かしていくわけですけれども、そういう振動をで筋肉を動かすんですけど、もう一方でこのアクチュエーターと言われる部分を動かしていくと、そういうふうな2原理がここで同時に成り立っているわけです。
今映像でご覧いただいているのは脳卒中の方への適用で肩麻痺の方なんですけれども、ご自身では右の膝が屈曲が、ご自身ではできないという方がハルを装着することによって、ご自身の意思で曲げ伸ばしが可能になったという、こちら第1回目、初めてロボットスーツをロボットスーツハルをつけた時の映像になります。でこれがですね、先ほどの方の最新状況になります。今までご自身で右の膝を屈曲することができなかった方がロボットスーツハルを装着することによって、このように歩行をスムーズに行うことができるようになりました。こちらの方はですね、手術後の初期段階の方なんですけれども、ロボットスーツハルを装着していただいて、トレッドミルで歩行のですね、練習をしていただいているところになります。じゃあご自身ではですね、体重を支えることができないということで、上からあの黒いベルトがあると思うんですけれども、こちらも同じ女性の方でですね、上から体重をつってロボットスーツハルを装着して歩行の練習をしていただいているところになります。やってらっしゃる本人たちはですね、とても楽しくですね、歩行できる喜びというものを感じながら、練習をしているというのを聞いております。でこちらの方は生体電位信号が通常の方の 0.01 から 0.05 倍の方になりまして、立ち座りもできなかった方が今椅子から立ち上がって、平行棒を捕まりながらなんですけれども立ち上がることができました。で、膝の屈伸をしていただく映像がこの後出るんですけれども、実際にですね、一番最初はロボットスーツハルに対してあまりおそらく信頼していなかったのか、やはり恐る恐るですね、足を曲げているのがご覧いただけると思うんですけども、この後ですね、どんどんこの屈曲の角度がどんどんどんどん深くなるのがご覧いただけると思います。このロボットスーツハルというのは装着者のご自身のですね、意思に基づいて動いております。その説明は後で詳しくさせていただきますが、このようにどんどんどんどん深くですね、屈曲の方ができるようになっております。それではですね、本物のロボットスーツハルを見ながら、こちら説明の方をぜひ聞いていただければと思います。今ですね、よくテレビですとか、テレビですと全身タイプのパワースーツというものがよく出てるんですけれども、おそらくパワースーツの方はよく ご覧いただいていると思うんですが、今回商品化されたのがこちら貸しタイプの、福祉用のロボットスーツ春になります。でこちらロボットスーツ春福祉用とは何かと言いますと、自立支援型の歩行補助用具になります。歩ける感動と喜びをですね、感じていただくために開発された、自立支援型ロボットになるんですけれども、どのような方に適用するかと言いますと、脚力が弱くなった方ですとか、足に障害をお持ちの方、またですね、高齢者の方々に、適用しまして、歩行機能をサポートするロボットスーツになります。こちら歩くことの素晴らしさを取り戻していただくために開発された、世界初の革新的なロボットスーツになります。私ども大和ハウスが作ったわけではございません。実際にこちら、研究開発製造されておりますのが筑波大学、初のですね、ベンチャー企業でありますサイバーダイン株式会社というところで、行っております。でこちらの、CEO を務められているのが筑波大学大学院教授のですね、三階義行教授になります。大体研究期間は、約20年弱ということで、その研究成果をですね、皆様にぜひ、使っていただこうと、皆様のためになることをしたいということで、今回商品化されました。大学内に収まっているだけではなくてですね、幅広い層の方にご利用いただくため、人の役に立ってこそ科学や技術は意味がありますと下に書いてあるんですけれども、こちらの理念に、共感させていただいた大和ハウスがですね、総販売代理店ということで商品化されたロボットスーツ春の販売を行っております。じゃあなんで大和ハウスが販売しているかと言いますと、私どもですね、20年前にシルバーエイジ研究所というところを設立いたしまして、こちらで、様々な研究の方を行っております。で、業界初のグループホームを商品化したりですとか、あと病院老人保健施設などを手掛けさせていただいてまして、高齢者の方々の老後の住まいをですね、サポートさせていただいている中で、三階先生との出会いがありました。で、手を取り合ってですね、商品化そして、販売の方をさせていただくということで、大和ハウスが、総販売代理店ということでやらせていただいてます。で、ここからが重要になるんですけれども、ロボットスーツ春はどうやって動くかというメカニズムなんですが、ロボットと聞きますと、やはり外側から誰かに指示をされて動いているというようなイメージを持たれるかと思うんですけれども、実際にロボットスーツ春というのは装着者ご自身が動こうとすれば、その意思で動くようになっています。で、止まろうとすれば止まるというその意思で止まるようになっています。で、このような当たり前のですね、普段当たり前といわれる歩行動作ができるのが、ロボットスーツ春の国際特許取得となっております。で、もっと詳しく言いますと、意思で動くとはどういうことか。動こうとするとき、脳からですね、人は筋肉を動かそうとするときに脳から筋肉へ生体電位信号が流れます。で、その筋肉の皮膚表面にですね、その生体電位信号が漏れ出すんですけれども、そちらに電極というものを、電極を貼りまして、そちらの生体電位を電極から検出して、後ろについている、後ろにコンピューターが入っているんですけれども、コンピューターの方でこの方にどのような力を与えたら一番スムーズに歩行ができるか、立ち座りができるかというのを解析いたしまして、モーターを動かすという仕組みになっています。はい。で、このようにですね、装着者の方の意思に基づいて動く制御を随的制御で、あらかじめロボット的な動きを、プログラムで入れておりますので、そちらのロボット的な動きをですね、自律的制御と言っておりまして、こちらの自律的制御と、随的制御2つがハイブリッド組み合わさって初めてロボットスーツ春が、 安定したパワーアシストを実現するというメカニズムになってます。でロボットスーツハル副使用、こちらですね、どのような場面で使えるかといいますと、立ち上がる、歩く、登る、降りるというような行動パターンが可能になってます。で歩くに関しましては、今実際に、装着しているものがゆっくりゆっくり歩いたと思うんですけれども、歩行速度は時速2キロを想定ということで、時速2キロで歩いた時に一番ロボットスーツハルのアシストがですね、感じやすい速度に設定されております。やはりつけていただく方は障害をお持ちの方ですとか、脚力が弱くなった方に装着いたしますので、あまり速い速度で歩くのではなく、ゆっくりゆっくりと、歩行していただくことを想定してですね、時速2キロを、想定して設計しております。でよくある質問項目なんですけれども、生体電位信号って何ということなんですが、こちら体を制御するために、脳から出ている電位信号のことを言っております。で走ったり飛んだりできますかということなんですけれども、今回は自立歩行を支援するために作られたものになりますので、走ったり飛んだりというようなですね、行動は想定しておりません。どこにセンサーが貼ってあるのということなんですけれども、今回下肢タイプになりますので、足の伸展と屈曲の表側と裏側に貼ってあります。で脚力が強くなったりするのということなんですけれども、今回は福祉モデルになっております。ですので、例えば健常者の方が1、脚力弱くなった方が 0.5 の方がいらっしゃるとすれば、 0.5 の方を1に持ち上げる、手助けをするというのがロボットスーツハルの役割になります。誤作動はしないのということなんですけれども、先ほど申し上げました通り、装着者の電位信号をもとに動いております。ですので誤作動は、ほとんどいたしません。どんな症状の方につけられるのということなんですけれども、今回福祉機器のためですね、このような症状の方にこういう効果がありますというのは、法律上ご説明ができないんですけれども、先ほど映像で見ていただいたですね、実証事例の方を、ぜひ参考にしていただければと思います。でアシストパワーの調節、どれぐらい強いのかという、パワーが調節できるのかということなんですけれども、こちらのパソコンとですね、無線 LAN でつながってまして、でパソコンの方でまず強め、標準、弱めの設定をして、その後あちらロボットスーツハルの横についているインターフェースユニットというところで、パワーの調節をすることが可能になっています。で全部で30段階の、パワー調節をすることが可能になってまして、膝の部分と、腰の部分、股関節と膝の関節の方にそれぞれモーターが入っているんですけれども、こちらそれぞれですね、伸展屈曲のアシスト量の調節をすることが可能になっています。ですので例えば右の膝の伸展が、弱いという方は右の膝の伸展だけを強くすることが可能になる、その装着者の方の弱い部分を補う、細かく補えるというのがロボットスーツハルのですね、魅力になっています。でロボットスーツハル本体は無線 LAN を使ってパソコンで制御しております。でスペックなんですけれども、両脚タイプ、今装着しているのが両脚タイプになります。あちら重さ11キロで、単脚タイプですと7キロになっておりますが、ご覧いただいても分かるように、11キロという重さがですね、じゃあ腰からフレームがですね、腰から靴まで全て一体化になっています。ですので11キロを背負っているという重さは感じないような設計になっているんですけれども、なぜかと言いますかと、全部一体化になっているので重さが床に流れるような設計になっているんですね。ですので装着者の方は11キロという重さをですね、あまり感じないで、使用することが可能になっています。で、動作範囲、股関節伸展20度、屈曲110度、膝の関節で伸展10度、屈曲110度という、 角度に設定されているんですけれども、こちらはですね、椅子に座れるまでの、角度、こちらあまりこれ以上曲がってしまうと、安全性にですね、問題が出るということで、安全を期してこの設定になっております。稼働時間なんですけれども約60分から90分、バッテリーが後ろについているんですけれども、充電式のバッテリーになってます。で、こちらですね約60分から90分を稼働時間としております。で、動作環境なんですけれども、こちらの施設のですね機能訓練室ですとか、広い場所で、ご使用いただくというのが条件になります。今のところサイズは MSML サイズ3種類ございまして、身長は目安なんですけれども、だいたい145センチから185センチを目安にしておりまして、実際に装着いただくときには大腿長、下腿長、上のモーターから、下のモーターのぐらいまでっていうこのですね長さがそれぞれ腰で、あ、すいません、膝、股関節、大腿長、下腿長それぞれ15ミリごと4段階の調節が可能になっておりますので、装着者の方のですね足の長さに合わせてご利用いただくことが可能になっています。で、こちら、リース販売の方をしておりまして、下半身タイプ、両脚タイプで月々22万円、単脚タイプで月々15万円で、5年間のリース期間になります。リース対象は介護福祉施設、あと病院様の方で入れていただいております。で、個人の方へは、リース販売をしてないんですけれども、これはですね装着者の方がご自身で、お一人で装着することが難しいものですから、やはり施設の方に、隣についていただいて安全に使っていただくというのが条件になります。使用場所は機能訓練室などの施設内でご利用いただいております。で、今現在は、福祉用のロボットスーツ春になりますので、介護福祉分野自立支援ロボットということで使っていただいているんですけれども、今後ですねよくテレビで見る全身のパワースーツというものは介護をする側の方が装着する、または、建築現場ですとかレスキューの方々が使っていただく用のパワースーツもですね、サイバーダンク株式会社の方で、開発中ということを聞いております。はい、で、私どもですね今全国展開になりまして、全国でロボットスーツ春の存在を、皆様に知っていただこうと、飛び回ってデモンストレーションの方させていただいているんですけれども、今後ですね皆様に、気軽にご利用いただけるようにどんどん広めていきたいと思っておりますので、ぜひ本日実際にロボットスーツ春を見てですねこういうものがあるんだと、ぜひ覚えて帰っていただければと思います。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございました。
はい、ロボットスーツ春さんで、ございましたね、はい、大変、本当に勉強になるね、お話でございましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、本当にやっぱりこう健康だとかね、はい、そういったこう介護に関わるようなことっていうのを抱えておいでの方、またそれはもう抱えておいでなくてってこう日常でねそういったことを興味や関心をお持ちの方たくさんおいででですね、
はい、
そういった方たちに今本当に目の前にですね、腰掛けていただいていろいろと、そういった形でお話を聞いていただく方も大勢 お見受けしたわけですけども、
はい、
はい、どんな印象でしたでしょうか。若者機械的には
ですね、なんか昨日も春さんデモンストレーションされたんですけど、出る前はガンダムみたいなのが出るんじゃないかと思って、
またガンダムかよ、
ガチガチなのかと思ったら意外と見た目そんなにロボットじゃなくっていうか自然な感じでしたよね、なんか溶け込んでる感じで、
そうね、
もう近い未来ね。
でもねやっぱりね、はい、イメージとしてはねやっぱガンダムだとかね、
はい、
そちらの方がやっぱり先行するからね、アニメとかの方が結局自由自在に描けると思ったら描けるわけじゃん、 だからあっちの方がやっぱ早いわけですよ。で人間のそういうこうイメージに近づくために実体的なものが追いつくようにそのイノベーションを重ねていくみたいなことで、はい、技術革新を重ねていくみたいなことなんで、要するにそういった意味で言うと見ててね、なんだこんなことかと思うかもわかんないようなこともあると思うのよ、
はい、
っていうのはこれアニメでもう洗脳されちゃってるみたいなところあるから、
はい、
だけど実際にはすごい技術だと思うよね。
そうですね、
うん、だって普通に本当に、まあ、昨日も言ったけども、
はい、
お年寄りの方がその座ってて立ち上がるっていうんでも、やっぱり半信半疑っていうかな、はい、それがこう立ち上がった時 の、 この喜びというよりも、
はい、
本当にこう嘘立っちゃったみたいなね、
はい、
立っちゃったびっくりしちゃったみたいな、だから自分が自分でないみたいなこう思いみたいな印象さえするんじゃないかなと思えるぐらい、それぐらいその技術的な部分でのね、
はい、
最新鋭のまた最先端と言ってもいいような向きのものがね、
はい、
まあ集結してというか結集された科学技術の粋じゃないかなというふうな印象さえ持ちますけどね、まあだから本当にそういった意味で言うとますます、まあ、科学的な問題も等々もあるでしょうからね、まだリースだというふうなことでございます。個人のお宅に出回るにはしばらくまあちょっと時間かかるようには思われますけども、どんどんとね一般家庭に普及できるような形で、だから今昔で言うとほら結局あれなんていうのかな、昇降機ってわかる？
わかんないです。
階段の上り下りをするエレベーターみたいな、
はい、
エレベーターなんかを自宅につけるなんてとんでもない話だったわけじゃん。ところが今自宅にエレベーターがあるわけだから、言ってしまえば昇降機、上り下りる機械と書いて昇降機。
私の家にはエレベーターありますけど。
そういうお宅は別の話、はい、どんだけ財閥やねんって話だけど自慢話はかけておいて、
はいは
い、でも一般のご家庭にそういうものがやっぱりあるなんていうのがなかなか考えにくいじゃないですか。
なるほどね。
だから普通 の、 その例えば食堂だとかね、料理店だとかそういったところには、まあ、1階と2階でその小型のエレベーターみたいなものがあったりすることはあるかもしれないけど、はい、今上り下りできるようなマシンがね、一家に一台設営されるような状況になってきてるわけですから、まあ、いずれこちらのその春ね、もうそういった状況になってくることを、
そうですね、
期待しないではいられないですね。
近い未来楽しみですね。ちなみにですね、はい、大和ハウス工業株式会社さんのブースがですね、なんと爆弾 FM の皆さんから見ていただいて左側にございます、
は
い
は
い、すぐ隣ですので、うん、皆さん ね、
こちらにあるからね、
はい、ぜひね、はい、
またロボットマシンを装着しているお兄さんがイケメンなのだ、かっこよくて、なんか本当に映画でも出てくるようなさ、
そうですね、俳優さんみたいで、
そのままターミネーター2にも出したいようなね、
でんでんで
ね、そんな感じでございますけども、
キーボードは負けてらんないですよ。
いや私はもう地ですから、
もう一回出てるじゃないですか、
まあ、ジャニーズで
アメリカで
ジャニーズで
ジャニーズ、
ってあなた、まあ、まあ冗談はさておいて、そろそろまあお昼の時間なん で、
はい、そうですね、皆さんお腹空いた
と思うんだと思います。休憩時間に入っていくわけなんですけども、はい、さあ休憩時間に行く前に何かお知らせがあるなしで言いますと、
はい、もう先ほどから告知させていただいてるんですけれども、
はいはいはい、
私事で申し訳ございません。3時15分からですね、うん、3時15分からホールの方で出演させていただきます。30分ノンストップで歌いますので、皆さん、童謡そして自分のオリジナル曲など歌います。ぜひ皆さんね、3時15分にホールにぜひおいでください。400人以上入って涼しいんでね、涼みがてらぜひいらしてください、はい、ただいま聴いてもらってる曲はこれはアルバムのプロローグですね。はい、
歌えないけどセンターで紹介することぐらいはできるよ。ここで紹介だけでいい、中央で皆さんとか言って言わなくていいの、
いいですか。
いや全然問題ないです。
いいですか、じゃあちょっといい、
あなた根性あるね、しかしね、
申し訳ないですね、すいません。
いやそれは全然問題ないです、そのぐらいは。いや大した女だこの女は。
はい、皆さん改めましてこんにちは。みんなこんにちは。
こんにちは。
あれ声がちっちゃいぞ。
これしか返事してねえじゃん。
はい、ということで学大 FM ただいま生放送中なんですけれども、サブパーソナリティも今日も務めさせていただいております岡本ひかりです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、はい、
まばらな拍手ありがとうございます。ですね、この後3時15分からホールで歌いますんで、お子さんの好きな童謡とか、あとはですね、まったりする、ゆったりした気持ちになる歌をぜひ歌うので、皆さんね、ぜひお子さん連れの方、そして
休みがたら皆さんいらしてください。以上です。
何時から何時から？
3時15分から3時45分までです。
場所は？
ホールです。
あ、ここの目黒区民
ホール、はい、目黒区民ホールのホールね、ホールです。400人以上入るんでね、はい、ぜひ皆さん休憩がてらいらしてください。そちらもとても涼しいので、はい、すごい楽しみにしてます。久しぶりにホールで歌うので。
何歌うの？
ですね、今回は大きな古時計、あと少年時代、
お、
あとはもろもろです。
もろもろ、
はい、
はい、じゃあ皆さんね、もしよろしければ、はい、岡本ひかり、はい、ホールの方で3時15分から30分が歌唱いたしますんでね、
はい、
興味の関心がおありの方はどうぞ楽譜だけじゃなくて彼女の、ね、歌声も聞きにお出かけになっていただければ、
はい、あとご興味ある方はあちらに無料でチラシ置いてあるので、ぜひ手お手に取ってください。
はい、どうぞこの根性女の歌をですね、はい、ガッツある歌を気に入ってあげてください。よろしく
お願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、どうも、
はい、岡本ひかりでした。どうも。
ガッツありすぎだよ。なんでマイクにお前アタンするんだよ。受けちゃっていいじゃない。会場の皆さんに。ねえ、本当に。慌てもんなんで、もう心配なんですけどね。まあまあ、いずれにしましてもね、
はい、
今回このホールで歌えないっていうわけでもないんだけども、
はい、
要するにホールって体育館の方でね、
はい、
去年ちょっとまあ、ビシバシやりすぎちゃった嫌いもあるのかもしれませんけど、今年はなんかホールとあのオープンステージの方に音環境は集中してるみたいで、
はい、
今年のこちらの体育館の方ではまあまあ言ってしまうと社会的って言いましょうか、文化的と言いましょうか、
そうですね、
うん、その介護だとか、
はい、
まあ、医療もそう入るのかな、あと福祉ですね、
はい、
そういったような内容のものを中心にお送りしていくと、
はい、
いうふうなことでございますんでね、こちらの方で、まあ、お歌を歌えなかったりする岡本ひかりにはちょっと的には物足りないかなというふうな印象が、なきにしもあらずかもしれませんけど、それは私にとって同じことだから、
はい、でもホールでぶつけてきます。
そうそう、
はい、
その思いをですね、私だって昨日オープンステージの方でぶつけてまいりましたんで、
はい、
岡本ひかり的にもですね、
はい、
どうぞーホールの方でその思いをですね、
はい、
思いっきりぶつけていただければなというふうに思いますよ。はい、それではですね、もう正午になりますから、お昼時間でございますね。スタッフの方たちもね、それぞれに、まあ、お昼のねお食事を取られるんだと思いますけども、
はい、
まあまあ一段落してですね、また後半、頑張ってまいりましょう。それではそんなことでですね、学大 FM も一旦、お昼休憩という形でまた1時からですね、放送の方を再開させていただくということになると思いますので、1時からはどんな、はい、方もご紹介されましょうか。
そうですね、1時からは、
はい、
川田さん、こちら日本、
川田さん、はいはい、
日本盲導犬協会訓練士の方ですね。
あ、そうです。
トークショーがございます。
あ、なるほどね、
はい、そして2時からは盲目のバイオリニスト、
うん、
穴澤雄介さんによ
る、穴澤雄ちゃん来ますか、
いう演奏です。
知ってんのよ、雄ちゃん。私、
本当ですか。
そうなのよ。
そして
2時40分、バイオリン弾かなかったら単なる酒飲みだから。
あ、そうなんですか。
そう、
はい、そして2時45分から AED 講習、うん、そして3時半からは、うん、プルプルの寝たきり防止体操、
ほう、また、
はい、こちら新谷陽子さん、
また 体操が見れるわけですね、
はい、
はい、
そして4時15分ですね、はい、玉田さんのトークショーです。
あ、二部構成みたいなことになってるのかしら。
そうですね、はい、
うん、
午後もまるまる思いっきり学大 FM です。
もうスタッフのほら、
はい、
ね、ボランティアのご活躍の池田君も頑張ってくれてるし、
イケメンですよ、
池田君。
ラーメンイケメン、僕池田君、
はい、
はい、ありがとうございます。
頑張ってくれてるからね、
はい、
はい、最後まで
ゆっくり食べてきてくださいね、
はいはい、
ちゃんと水分取るのよ、ラジオ体操行くのよ。
母親じゃないんだからさ。まあ、だからそんなこんなでね、
はい、
皆さん本当に一息ついていただきました。また後半頑張ってまいりましょう。
はい、
それではですね、一旦休憩という形にさせていきますので、岡本ひかりのナンバーを聞きながら休憩にさせていきます、はい、学大 FM でございます。午後1時からまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう。
どうもー。